普段使わん客用の浴室や風呂場や中から使いをしてうちのもの入る。そこへ座布団持っていて何でも座禅っていうことをやるんだそうだが、座布団の上座り込む。座禅の仕方も誰からも聞いたわけじゃないが、何でも座り込めばいいだろう。じっと座っておるというと頭の中次から次に妄想妄念が出てきて、蜂の巣をつついたようにも思うことがいくらでも出てくる。ああこれじゃいかんが、無念無想というやつでないといかん。歯を食いしばってじっともう何にも思わん工夫をして、何にも思っちゃいかんとか座り込むと、何時間座ったか自分でわからないようになっちゃう。スズメがチュッチュッっていうので気がついた。ふっと気がつくと様子がおかしい。窓から見ると夜が明けてる。さては俺夕べからここへ座り込んだが、夕べから座ったままじゃった。何時間じゃったかしと思いながら外を見ると、外の世界がもう実に綺麗。庭の松の木がいつもの松と違う。苔の色が実に綺麗。庭石も美しい。おかしなことがあるもんだな。バカにこの世の中が綺麗になる。変なことがあるもんだな。これが悟りというやつかし。日の暮れるのを待ってもう一晩やってる。日の暮れるのを待ってまた座りか。朝またチュッチュッとスズメの鳴く音はするが体がない。自分の体がない。おかしなこっちだなと思っておると、だんだん手や足の先が痛くなってきて、ようやく意識が復活。体が元の体。窓の外を見ると素晴らしく綺麗。綺麗な世界だが世の中が変わっちまったの。これが悟りというやつか。もう一晩やってる。二晩やって朝一晩中意識がなくなる。朝気がつくともう素晴らしく綺麗になっちゃう。寺のお師匠とか行って妙なことになってきたが、これ悟りというやつか。世の中がすむやみにこう綺麗になっちまう。これ悟りか。いやそういうことはわしじゃ判断がつかん。腹に白隠禅師という偉い人がおられるから、あそこ行って聞いてきなさい。早川を雇って、昔の早川を雇って、それ行けっちゅうので、伊原から興津を通って、そして由比ヶ浜を通って、昔はあの山の佐田峠というところを越さんだ。佐田峠の上まで行って車を下ろして、まあここで一服じゃ。佐田峠の上からこの田子の裏から三保の松原、伊豆の半島をじっと眺めると、もう綺麗で綺麗で美しゅうて、この佐田峠を何百遍今まで通ったかしらんが、こんな綺麗な田子の裏を見たのは生まれて初めて。もう涙が出るほど嬉しい。さあやれって急げ、白隠禅のとこへ。私はズブの素人でござりまするが、作法も何にも知りませんが、参禅ということをやらせてください。白隠禅師に参禅をして、こういうことになりましたが、これ悟りでございましょうか。白隠禅師がそこで問題を、別の問題を出される。もうそんなことはすぐ分かります。 2,3 出されたがその場で分かっちゃう。四五日滞在するうちにぐんぐんとお悟りが分かっちゃう。白隠禅師がこんな立派な悟りを開いた男は近来珍しい。山梨平四郎というのでありまするが、山梨両手つこし、実に決定したやつ。両手つこし、こういう小事号を与えられた。こういうことが白隠さんの本の中に書いてあるのでありまするが、有名の修行のためには成仏一念にありと、 気体の市場のためには涅槃三義にはだ、真剣で体当たりでぶつかっていくならば、そこに悟りがある。必ずそこに悟りがある。そこで怠けてはいかん、時間を惜しまねばいかん。人間はいつ死ぬかわからんのだから、明日死んでもいいように今日怠ってはいかん。こうやかましくお釈迦様はおっしゃるのであり、ある時お釈迦様が大勢の弟子におられるところで、お前たち人間の命というものはどのぐらいの長さだと思うかと尋ねられ、一人の弟子がさようでござります、人生っていうものは短いものでござります、ほんの数日ぐらいなもんでしょうか、70、80生きてみても死に際になったら1週間ぐらいなもんでございましょう、短いもんでございます。こう答えたらお釈迦様、何時未だ道を知らずとし、お前まだ分かっちゃおる。一人の弟子がさようでございまする、人生は短いものでござり、食事の間ぐらいでしょう、ご飯食べておる、ほんの20分か30分ぐらいの短い、そんなもんでしょうか。何時未だ道を知らず、お前さんまだ本当に道が分かっておる。一人の弟子が、人生は呼吸の間でござります、吸うた息が出なかったらそれでおしまい、吐いた息が入らなかったらそれでおしまい、人生は呼吸の間でござります。お答えをしたらお釈迦様が、何時道を知れ、それだ、その覚悟でないといけない。明日に睾丸ありて、夕べに白骨となれる身なり、我や先遅れ先立つ者は延べの雫、末の露よりもしげしと言える。無常だ無常だというのは、明日あることもわからんような人生だから、今日一日を無駄にしてはいかん、今日一日を一つ真剣に取り組んでいかねえか、体当たりで命がけで今日一日を修行していかなければならん。これが仏教というものだと思うのであります。仏教というものはいかにも世の中を捨てた世捨て人の消極的な教えのようでありまするが、仏教にはそういう積極性があるで、悟りを開いたら世の中のため、修行再度のために一日も休んではいかん。お釈迦様が菩提寺というブダガヤの菩提寺のもとでお悟りをお開きになる、お悟りをお開きになったが、今わしのこの悟りを分かってくれる人があるじゃろう、わしの今のこの心境を果たして言うて聞かして分かるじゃろう、昔自分が仕えたアラーラ・カラーマ・ウッドラマ・プトラという二人の仙人ならわかるがと思って瞑想されると、もうその二人は亡くなっておられる。あの二人がおられなきゃもうわかる人はない。もうこのまま自分だけが完成されて、このまま成仏をすればこれで自分としては満足だ、こうお考えになったというのでありまするが、すると梵天の神が、それは大変だ、今お釈迦様に亡くなれたら人類は永遠に救われない、どうか一つそうおっしゃらずに世の中へ出て修行再度をしていただきて、どうか一つみんなのためにご法をお解きください、こう言われたので、それならば立とうか、まず誰を救おうか、昔一緒に自分と修行をした5人の友達がおるな、この者を救ってやろう、この5人の友達をまず救おう、その5人の友達がサルナート、六夜音と日本で申しておりまするが、サルナートというところに六夜音、鹿が遊んでおる公園というの、鹿がおるほどですから猛獣がおらんの、獅子や虎がおらん静かなところです。そこで5人の友達が修行をしてやる、まずこの者を救おうというので、ブダガヤから立たれたのでありまするが、そのブダガヤからサルナートまで 今日の立派な道路で152キロあるんです。ざっと40里。昔の道だったら何十里あるかこう迂回していきます。40里の道をお釈迦様歩いて友達を救うためにお釈迦様お出かけになる。怠け心でできることじゃございません。横着なものでできることじゃございません。今日私どもたまに北海道ぐらい参りまするが、今の汽車にや飛行機に乗って北海道どこじゃ、炎天のインドを40何里、おそらく昔だったら80里はあったと思うんです。その80里を裸足で歩いて行って友達を救ってやろう。80でお亡くなりになる死ぬ間際までお釈迦様みんなにご説法を出す。お釈迦様自ら一生不法律で一日も休まない、死ぬまで休まない、そういう積極性が仏教にはあるということを私どもは考えなければならんと思うのである。社会の皆さん方も一つ命名の仕事に不法律で先進になって自分の仕事を完成され、その上に自分の人格を完成されていく、これが仏法というものだということをお釈迦様はくどいようにこうして、何度か繰り返し不法一ということを教えられるのであります。そう思って一つお互い精進せんならんと思います。こんにちは。そこまで。こんにちは。18ページ33番から33番。心は競争同転し、守りがたく女子がたし、知者はこれを正しくす。なお旧正の矢におけるがごとし。34番。水の住所より取り出され、陸に投ぜられたる魚のごとく、魔の支配を逃れんとして、我らの心は戦慄す。35番。軽く止めがたき欲しいままなる心の長伏、よいかな長伏されたる心は楽を引く。36番。甚だ微細なる欲しいままなる心を知者は守るべし。守られたる心は楽を引く。遠く去り一人行き、みなき密書に隠るる心をよく制御する人は魔の縛を逃る。言葉が大変堅苦しくて難しいのです。なんでお経ってものはこんな難しいこと言わんならんかと思うんです。お釈迦様はこんな難しいことをおっしゃったんじゃないと思うんです。今の学者たちがこういうことを言わんと学者のように見えんから難しく言うんじゃろうと思う。心は競争、軽く騒ぐ、動転、動き転ぶ。まあ日本では昔から心とは コロコロ転がるから心だってことを申しますね。コロコロ転がるから心、まことにお互いの心というものはそわそわとしてウキウキとして騒ぐものだ。どうもそうらしいござる。競争軽く騒ぐ、そわそわウキウキと、なかなかじっとしておりません。動転する、次から次に転んで動いていきます。見るものにとらわれ、聞くものにとらわれて、心が次から次にうかうかと動いていくものが人間の心でありまする。だから、ま、守りがたく、なかなか自分の心というやつが自分で始末ができんということで、守りがたく、魚しがたし、魚しがたし、魚というのはこれ昔の馬車で馬をうまくあしらうことを魚すると申します。人間の心は忌馬深淵だと昔の人は言ってる。深淵である。人間の心というものは馬みたいなもんじゃ、馬みたい、じっとしとらん、ほっといたらどこ行きよるかわからんやつじゃ。手綱をしっかりつけとかんで、手綱をつけます。そして脇身をせんようにこう目隠しをしとかんで、馬車そうでございますね、競馬でもそうで、脇身せんようにこうしとかね。そして手綱でしっかり捕まえて、鞭で戦うというと馬というやつはまっすぐに行きません。人間の心もどうやらそうらしいござりまするね。何をしでかすかわからんやつがね、イバでござる。深淵、猿のようなもん。まあ自然の猿はもちろんですが、たまたま新聞などで拝見しまする、とどっかの飼っておられた猿が逃げて人家の屋根の上へ登って、次から次へ逃げ回って、人間じゃとても捕まらん、とうとう鉄砲で殺しちまった。そんなことがよくありまするが、猿がいっぺん逃げたらこれ捕まるもんじゃ、なかなか追っかけたぐらいで捕まらない。人間の心もどうやらそうらしいござりまするね。若い人がちょっと好きな人ができるというと、もういつでも飛び出すね。いつ飛び出すかわからん。もううちのことも親のことも学校のことも考えやす。もう好きな人ができたら愛とうて愛とうて見とうて見とうて、もういつでも飛び出して、今深淵でござる。若い人ばっかじゃない、いい年をしてからね、いい年をしてからどっかバキャバレーかバーか知らんが好きな人があると、奥さんごまかしと飛び出してるね。今深淵でござんすよね。何をしでかすかわからない。あれしっかり手綱つけて、脇身をせんように、うちの奥さんだけ見るようにこうちゃんとこう、こう目隠しをして、そしてやっぱり鞭で死に戦うっていうところで当てにならんやつでね。困ったもんでございます。心は競争動転し、守りがたく御しがたいやつ。智者はこれを正しくす。そこで賢い人はこの心を乱れんように、騒がんように、じっとこれをまっすぐに心を整える。それが本当の幸せなんですよ。今深淵に任しといたら、これ自分で自分を地獄へ連れていくんです。そういうことのないように、自分で自分の心をまっすぐにして、なお旧正の矢におけるがごとし、弓を作る方が矢を作りなさるとき、こうため直して、少しでも歪んどったらいけません。矢がちょっとでも歪んどったらこれ崩る、的へは当たりません。矢というものは本当に完全にまっすぐでなくちゃいけない。人生もそうでござんすよね。 お互いの目的の的に完全に届くには心の矢がまっすぐでないといけません。その矢が歪むもんだからみんな途中でぐれて堕落してしまうんでございます。人生の正しい目的のために心をまっすぐにしていかないか。弓師が弓を作る、矢を作る、弓師が矢を作るときにその矢をためつすかめつしてまっすぐな矢を作っていく。そういう気持ちで自分の心をまっすぐに整えていかんというと目的に届くわけにいきません。そういう教育が必要でございましょうね。教育ってものはそういうものでなくちゃいかんと思うの。その自分の心、自分の心をよくよく整えられたお方をお釈迦様と申し、仏と申し上げ、仏のことを上五上部と申し、長女、それは仏の十号と申しまして、仏様には仏様をお褒めする言葉が等あります。如来王具小変寺妙妙足善勢聖賢英無常師上五上部天人師仏世尊、その十号の中に上五上部という言葉がありまするが、これは仏は完全に自分の心を超越しておられる、完全に煩悩を超越し、考えるべき正しいことだけ考えていけ、まっすぐなことだけ考えていけ。人間だから泣くときには泣かにはいきませんし、腹の立つこともありましょうし、楽しいこともありましょうが、その楽しむときには正しく楽しむ、泣くときには正しく泣き、腹の立つこともあります。自分のためには腹は立たんが、正義のため、世の中のために人間やっぱり腹を立てにはいけません。間違ったことは戦っていかにはいけません。そういうその整えられた心、完全に人間性が完全に整えられた、そういう方を仏と申し上げるのであり、お互いも一つ心をまっすぐにしていく、歪まんように、そう整えていくことがなかなか難しいですね。心は競争動転し守りがたく御しがたし、智者はこれを正しく、賢いお方はこれをまっすぐにまっすぐにしていく修行を心がけてまいります。なお九章の矢におけるが、私弓師が矢をまっすぐにこしらえていくように、自分の心をまっすぐにすることを考えていくお方が賢いお方でございますね。34番、水の住所より取り出され、陸に投げられたる魚のごとく、魔の支配を逃れんとして我らの心は戦慄す。水の住所より取り出され、陸に投げられたる魚のごとく、これは例えでござりまするが、魚が水からすくい上げられて陸へ投げ出されたら、これはたまったもんじゃござりませんね。よく洪水の時などには川の魚が流されて陸へ上がって、水が引くと陸の上に魚が置いてきぼりになることがありまするが、そんな頼りない気持ちに人間は時々なるもんでございますね。魚が丘へ上げられて水から離れたように 自分というものが置いてきぼり食って、どうにも自分で何していいかわからん、頼りになるもの何にもない、そういう時に人間は誘惑に負けるもんでございます。去年でしたか、京都で高等学校の3年の子が大学へ入る模擬試験に失敗した。本当の試験じゃないです、模擬試験。模擬試験の一遍ぐらい落ちてもいいはずでありますが、心配することもないはずですが、僕はあかん、大学へ入れ、お母さん大学へ行け、大学へ勉強せ勉強せ、家庭教師つけてやろうか、塾へ行くか、朝から晩まで勉強せ勉強せ、大学へ入れ大学へ、うちあたりの子供大学へ行かなきゃ恥ずかしい、大学行かなきゃ出世できないやないか、あれほど言われてやるのに、大学僕入れ、僕あかん、これ自ら浮かび上がって丘へ跳ね上げられた、丘へ自分だけ置いてきぼり食った魚みたいなもんで、僕はあかん、先生もできんやつ相手にしてくれ、友達もちょっとも僕らなんぞ相談には乗ってくれ、みんな自分の勉強で忙しい、お母さん大学行け大学行って、僕大学行けなかったらどうするね、どうしますか、こんな子供さんが今日本にたくさんおろうと思うんですね。自ら挙げられた丘に捨てられた魚みたいなもん。とうとう家へ帰って、有金と株券持って家飛び出した。着いた辺まで来たそう、道端の通りがかりの家に外から見ると立派な背広のぶら下がっとるお家がある、あの背広取って学校の服と書いてどっかへ逃げて、中入ったら奥さんが一人いらっしゃる、とっさの知恵で株券広げてみせ、私は証券会社の店員です、お宅のご主人から株券を預かりましたから今日はお金を持ってきました、うまいこと言ったもんでございます。お釣りがいるんです、今日初めて来たんで細かいものないんでお釣りがいるんですが、奥さんどっかお釣りどっかで立て替えてきてくれませんか、ここで待ってますか、1万円だと2、3枚出して、奥さんが出て行ったらその留守に洋服取って逃げようと、ところがそのぐらいうちにあったかもしれませんって奥さん裏へ入って引き出し開け出したから、もうあかん、もうあかん、もう嘘がバレちゃっちゃしょうがない、後ろからナイフでグッと刺しといて洋服取って逃げたけど、じき捕まります。こんな子供が新聞に出たのはそんな子ですけれど、いくらでもあると思いますね。僕は大学へ行けん、大学行かなきゃお父さんもお母さんもうちには置いてくれん、学校行っても勉強嫌いで面白くない、先生は勉強のできるやつばっか可愛がる、できんやつばっかがグループ作って勉強嫌いや、どっか遊びに行こうか、グループ作って遊びだ、まだ高等学校ぐらいならよろしいが、中学だけ出てそして社会へ出る子はどうですかね、今日日本に中学だけ出て社会で働いていく18歳未満の子供が151万人かあるそう、その中で完全に就職して働いてる子が 20%、 あとの子供は転々と職業か変わって扶養化していく、お父さんもお母さんも働きに出てうちにはおらへん、鍵っ子ならいいが鍵しげる必要もないほど貧乏な、 毎日のさのさうちでしておるけど、僕らどうせ上の学校へ行くんじゃねえ。うちが貧乏だということと欲しいものが与えられんというところに不満を感じて、それが学校へ行って先生が相手にしてくれればまた不満が倍化する。友達はない。まるでこれ自ら放り出された魚みたいなもんで、人生に希望もなければ目的もない。何したらいいんだ、何のために生まれてきたんかわからへんと言うて、欲望は一人前ありまするけど、欲しいものはいくらでも、欲しいものつい手出して黙って取ってくるようになる。銃士や銃王の子供が窃盗団グループ作って盗人する。もっとひどいのになると婦女暴行までや、車取ってグループで遊びに出かけ、先生がこのと言ったらうちからナイフ持ってきて先生殺しちまう、女の先生缶詰にしていたずらする。どういうことになりますかね。これみんな魚が自ら揚げられてほったらかされたようなもので、この世の中に頼るものが何にもないという、そういう気持ちのところへ誘惑はいくらでも入るんで、魔が差すのでござる。水の住所より取り出され、丘に投げられたる魚のごとく、魔の支配を逃れんとして我らの心は戦慄する。その誘惑からどうして勝とうかと心が戦慄する、こういう良心があれば結構でございますね。うちにおっても面白くない、学校行っても面白くない、お金はない、欲しいなと思うけれど人のものを取っちゃ悪いなという心があれば結構でございますね。その戦慄する心が大事でござりまする。その心が今の子供たちにはもうありませんね。何したって構えへん。大人たちだって勝手なことをしとる。大学を出たって何や、享楽するだけやね、お金儲けて遊ぶだけやね。なんなら僕らだって遊んだらいいねや、人生の目的は遊ぶねや。そういう心の拠り所を失うということが恐ろしいことでございますね。この頃も京都まで若い夫人が来られておって会いました。私の主人は新聞にも出ましたが瀬戸内海で自殺をしました。私も生活に困って子供を連れてまた主人の後を追って瀬戸内海で海へ飛び込みました。子供だけ亡くなって私が助かりました。子供が神戸大学で解剖にされました。その解剖者の慰霊祭が正福寺にあってご案内があったから私名古屋から参りました。その時にお話を聞かせてもらおうてありがたかったからまた来ました。私のことが新聞に出たら大阪のある熱心な宗教のお方が手紙をしきりにくれて慰めてくださって、ありがたいと思って文通しております。いっぺん出てこい慰めてやるということで大阪まで行きまして会いましたら、ホテルへ連れ込まれそうになって私逃げてきました。この世の中に信頼するもの何にもありません。どうしたらいいんですか。私あんな人がありますね。自ら救い上げられてお買いほたられたようなもん。魔の支配を逃れんとして我らの心は戦慄する。うっかり人を信頼したらまた騙されそうで怯えて、全く戦慄して、その夫人のごとき、この世の中に信頼するもの何にもない。死ぬのにも死にきれなかった。夫を失い、子を失い、 自分の魂を失って戦慄してる。そういうことにならんように一つお互い心というものをしっかりしっかり討御しておかんといけません。35番、軽く止めがたき欲しいままなる心の成仏よいかな。成仏されたる心は楽を引く。そのそわそわとふわふわと、若い娘さんがよう家出をしまするけれど、本当にふわふわと出てくるんだろうと思うんですね。ちょっと気に入らんこと親から言われたからといっても飛び出してくる。都会へ出てきたらなんとかいけるだろう。華やかな世界を憧れてふわふわと出てくる。実に軽率に軽々しく、風に舞う木の葉のように都会へ出てきて、そうして誘惑に負けて堕落をしていくのでありまするが、そういう軽率なふわふわとした心をしっかりと落ち着けて、その欲望のままに走る欲しいままなる心を彫刻して、よく整えられた正しいまっすぐな心に整えられた、そういう心になれたら楽を引く。そこに本当の人生の幸せ幸福というものがあるでありましょう。平凡なようだけれども、平凡なようだが素直なまっすぐな気持ちになって、親の言うこともまっすぐに受け入れられ、先生の言うことも素直に受けられ、心がまっすぐに育っていくならば、その平凡なまっすぐなところに落ち着きもあり平和もあり本当の楽しみというものがあるでしょう。まあ何ですかね、歌を歌う人たちのこのファンの多いことですね。警察が出てきて整理しきれずして死人が出てくるほど、まあ何やら何ですかね、西郷隆盛じゃない西郷何やらが黄色い声出すって、黄色いあれ太いんですか、何やら声出すと、もう娘たちがキャーキャーキャーキャー、本当にまあ軽装というやつですね。あんな気持ちでもう都会憧れて出てくるんじゃから、たまったもんじゃあります。そういうキャーキャーする心を落ち着け、真面目に勉強をして素直な心になって、親や先生の言うことをよう聞いていく、そういう心になれたら、そこに本当の楽しみがありましょうね。それはお金ができれば、地位ができれば、人間自由ができまするから、そこにお付き合いというものもありましょうか。今日はゴルフだ、明日は麻雀だ、明後日はキャバレーだと動き回ったら面白い世界がたくさんありましょうけれども、そういうところを歩き回っとったら、ついに身を滅ぼすこと、自分で自分の身を滅ぼすことに、決して他人が自分を滅ぼすことはないんです。この世の中に私を滅ぼそうなんていうのは人にもない。みんな自分を滅ぼすのは自分なんだ。だからその自分の心を整えて、平凡なようだが我が家へ帰って、もう見飽きたほどの顔だけれど、奥さんの顔を見て、子供と一緒に晩ご飯上がっとったら平凡だけれども間違いございません。そういう心が本当の楽を引く、本当の平和を引くものであります。36番、甚だ身がたき 花がだ未災なる欲しいままなる心を智者は守るべし、守られたる心は楽を花はだ身がたき。人間の心ってものは自分で自分がわからんですね。一体どうしてそんな心が出てくるか自分でわからん。花はだ未災なる、実にちょっとした細かい心ですが、それが長じてくると大きなことになってくるのであり、花はだ身がたき、花はだ未災なり、欲しいままなる心を智者は守るべし。人間の心のことを仏教では荒屋敷と申します。荒屋ということは蔵ということで、翻訳をして岩蔵式と申します。荒屋ということは蔵ということだそうであります。インドにヒマラヤ山という山がありまするが、ヒマアラーヤ、ヒマアラーヤ、ヒマは雪で、雪の蔵の山、年中雪のある山ということがヒマアラーヤ。人間の心は蔵のようなもので、いろいろな経験を毎日いたしまするが、その経験と知識が潜在意識として心の中に皆蓄えられている。もう忘れておるようだけれど、ちゃんとどっかにしまい込んで、心は蔵。蔵といってそんなら鉄筋コンクリートか土蔵かってそんなもんなんだよ。何にもね、何にもないけれど、ちゃんと心の中には記憶というものがみなしまい込んで、一遍経験したことは忘れない。そういうものがふいふいと出てくる、思わん時に出てくる、恐ろしいもんでございますね。生まれてからの経験ならよろしいけれども、先祖からの経験がみな蓄えられる。親の癖まで、おじいさんの癖までちゃんと蓄えられる、恐ろしいもんでございます。善因善果、悪因悪果と申しまするが、人間が一変したことは決して消えない。自分の代に出なかったら子孫の代に出てくる。こうなるとお互いいいことせんことにはいけません。悪いことをした人がその経験が子供に伝わって、その悪い癖が子供に伝わっている。子供は悪いことした覚えはないが、その親のしたことが心の、子供の心の中に染み込んどると、もう顔を見ただけで人から憎まれる。そういうものは出てくる。善因善果、悪因悪果。先祖がしたことだけならよろしいが、もっと先祖よりも以前の人間の先祖が動物であった時代の経験までちゃんと人間の心の中に残っとるそうで、心理学者がそういうことをおっしゃる。学校の子供1万人か200、学校の子供を連れて動物園へ行くと、1万人に1人か2万人に1人はライオンを見るとキャッと言って気絶する子が、それは人間の先祖がウサギかリスであった自分にあいつに噛みつかれたことを覚えた。また来よったっつってキャッと、心理学者はそうおっしゃる。夢で高いとこからよう落ちます。夢でよう高いとこから落ちるが、決して地べたへはつかんさ。それは 人間の先祖が猿である自分に落ちたけれど、途中で枝捕まえて下まで落ちない。そう言われると人間の心の中には何が入っとるかわからん、何が入っとるかわからん。これはまあ徳川家康もおったり秀吉もおったりするかもしれませんが、石川五右衛門がおったり、まあいろんなのが我々の血の中に入っとるのだから、そいつがふいふいと出てくるのだから、得体の知れんものが出てくる。まるでこのドブの中にゴミがいっぱい溜まってメタンガスがブクブクブクブクと出てくるように、もう煩悩が出て、煩悩妄想が出てまいります。はなはだ身がたき、どっからそんな心が出てくるか自分でもわからん、自分でもわからん、ね、はなはだ未災なる、ほんのちょっとした心のようだが、そいつがいっぺん目を出してくるというと、さあたまらんことになって、何をしでかすかわからんことになってくるので、花肌身がたき花肌みさいなる、欲しいままなる心を知者は守るべし、そういうその心が起こらんように、そういう心が起こらんように自分の心をしっかりと手綱つけて縛っておる人が賢い人であります。脇目を専用に目隠しをして生活することが賢い人でございます。守られたる心は楽を引く、その心を守っておる人は家庭が平和であり、社会からはみんなから愛される、どこへ行っても幸せな日暮らしをできることが、することができまする。37、遠く去り一人行き、みなき密書に隠るる心をよく制御する人は魔の縛を逃る。遠く去り一人行き、みなき密書に隠るる、どこから出てくるかわからん心、それは言葉を変えるとどこへ行くやらわからん心で、みなきだから姿はない、形はないけれども、起こった念は、心の中に起こった念はどこかに隠れておって出てきよる、出てきよる。一度経験をした面白いことが忘れておるよ、遠く去ったよ、遠く去ったようでもう関係がないようでありまするが、あとへ形も残さねば影も残さないが、どこに隠れておるか知らんけれども、ふっとしたことに出てきおりますよね。それはもう10年も20年も前に付き合った人で、もうそんな人は忘れておるし関係もないの、そんな人にばったり深海地であったりすると、またよりが戻る、ね、何をしでかすかわからん。そういう心、どこから出てきてどこへ行くのかわからんが、人間の心の中には実に複雑な不可思議な煩悩妄想というものが数限りなく108煩悩、8万四千の煩悩が、そういうものをよく投与して制御して、いつも平和な静かな清らかに澄んだ水のような心で折れる方は、魔の縛を逃れ、悪魔の誘惑から逃れ、平和な日暮らしをすることができます。魔というのはこれはインドの言葉ですね、日本の言葉になっとり、邪魔って、邪魔になるって、これ日本語ですけれど、これ マというのはインドの言葉、マラ、マラというインドの言葉がもう今日は日本の言葉になっておりますね。マというのは、拙者とか脱名将下、まあ、そういう翻訳があります。殺す者、拙者、脱名、命を奪う者、そういう者、将下、妨げになる者、道を求めて真理を求めていく者、その真理の真理を求めていく、その命を奪う者がまであり、その真理を求めていく邪魔になる者、妨げになる者がまであります。これに煩悩魔、煩悩魔、ローン魔、天魔、死魔、四つの魔が、死というのは死ぬこと、死魔、死ぬということもこれ一つの間である。せっかく修行をしようと思う、せっかく事業をやろうと思っているのに、せっかく良いことをしようと思っているのに、パタッと死ぬっていうのはこれ事業の妨げですから、これも間で、それいつ来るかわからん、やっぱり間で。煩悩魔というのはお互いの心の中の欲望本能でありまするが、これが自分の仕事を邪魔、自分で邪魔するやつだから煩悩魔、悪魔。ゴーン魔というのは、ご般若心経にありまする色受相行色、これがゴーンと申します。体と精神、そのゴーンにとらわれることがまで、肉体がかわいい、感覚がかわいい、見たり聞いたりがかわいい、その見たり聞いたり、体にとらわれ、見たり聞いたり触ったり、そういうことにとらわれると、これが皆魔になる。自分の体がまで、心がまで。天魔というのは、これは人間の外によって人間の修行の邪魔をする、いわゆる悪魔。そう、魔というものが四通りあると、まあ、昔猪の人が示しておられるのでありますが、そういう悪魔の誘惑に勝って、そうして五欲の谷に落ちんように。五欲と申しまするのは五つの人間の欲望である。第一が色欲、性欲、セックス。第二が食欲、食べる、食べたい、食べずにはおれん。第三が睡眠欲、眠いこと、眠くてしょうがない。第四が財欲、お金が欲しい、物が欲しい。第五が名欲、名誉欲。代議士になりたいとか大臣になりたい、名誉欲、こう5つの欲が人間にあると申します。その欲のために、欲のために人間みんな自分を滅ぼしていくのであります。そういう欲望にとらわれんよ。人間だから食欲がなければ生きていけませんけれども、正しい食べ方をして正しい生き方をしていくことが大事である。人間だから性欲も捨てるわけにはいきませんが、これも正しい家庭を持っていくということが大切。自分の幸せであるし、子供たちの家庭は子供の教育の場だと言われるのでありまするから、夫婦関係が正しいことが子供たちの幸せで、睡眠で眠たいのが煩悩だということは皆さん方いらんことのようにお考えになるかしませんが、修行をする者にはこれが非常に苦痛な煩悩な。座禅しとってじき眠くなる。まあ皆さん方のようにも 8時間は寝ないなんてやってらっしゃる方は眠いことそっくりになれしませんし、寝ることが悪いことじゃないじゃないかおっしゃるかもしれませんけれど、私どものようにまあ、この頃はそうでもないですが、12時1時まで座禅して、朝は3時4時に起きて、そしたらもう眠るということが、ね、睡眠というものがいかに根強いお互いの煩悩だかということがようわかります。まあ朝の定床に来てごらんなさい、雲水大概居眠りしております。盆さんってよう眠るものやな、ぐらぐらぐらぐら寝てばっかおるように皆さんご覧になりますけれどね、あれ無理ないんです、夜寝とらんのだからね。そして定床聞いとるといい気持ちなんで寝ちまうんだよ、ね、あれでいいんだよ、雲水はあれでいいんだよ。その代わり夜は頑張って座禅せんだなんていうことになる、ねね、昔天竜寺に賀さんという方があって、美濃の伊深で修行する自分には開珍といって、みんなが寝る時間になると寝てから外へ出る、外へ出て大きな石を持ってガーッと何度かこう上げて四股を踏んでちゃんとして、それから朝まで座る。だから昼間はもうちゃんと眠っとったそう、昼間座禅の時はきっと居眠りしとったそうですが、まあそれでいいわけで夜修行しとる。それほどまあ睡眠というものが非常なくこの根強いものであり、財欲あってもあっても欲しい、財産なくし家を捨ててでも出世したい、偉い人になりたい、名誉欲、こういういろいろな欲がありまして、人間はその欲のために自分で自分の身を滅ぼすまでやりまするが、その欲をほどほどにして、ほどほどに調御して、人間の欲望をほどほどに調御して、そうして正しい心で生きていくということが一番大事なことですよ。そこでこの整えるということが大事なことでありまするが、座禅ということはこの整えるの一時で尽きる、個人も言われておりますが、私もよく申し上げるのであり、座禅ということは整えること、新しくものを作っていくことではない、整えること。まず第一に体を整える、調子入れ、体を整える。座禅をしてまず足を組みまするが、右の足を左のももに乗せて、左の足を右のももに乗せて、これを結果不座と申します。これは一番安定した姿な、少々押されたってこれは動かない。まずその足を組んで基本的な姿勢をこしらえ、その上に腰を据え、足の上に腰を据え、腰という字は肉付きに要という字を書きます。要という字、センスの要と同じことで、腰が人間には一番大事なところだ。腰が大事、腰を伸ばさんといかん、腰がふらついちゃいけません、腰が抜けちゃ困ります。腰を据えてかからんでか、腰を据えてかかる、人生腰を据えてかかる。体をこう動かしてみて、センスの要のように動かん一点が腰でございます。こう動かしてみて、動かん一点が腰、そこにぐっと力を入れて下っ腹を前に出す、ぐっと前に出す、機械丹田、お腹が前に出る。これずっとし工夫をしてきますると、お腹が胃のところがペコッとへっこんで、下っ腹がぐっと出てひょうたん型になっていく、これが整う、お腹が整う。そしてその上に脊髄をまっすぐ、脊髄をまっすぐ、これが整うことです。 西式健康法でこういうことを何百遍もおやりになりますが、これ座禅から来とるの。座禅儀の中に書いてある。こうして脊髄を矯正するの。そして脊髄をまっすぐにして、その上に首を置いて、その上に頭を乗せる。これで整います。体が整う。ちょうど昔の大名の五輪の塔を積み上げたように、ちゃんと重心が取れ、ここ体が整う。体をまっすぐにする、姿勢をまっすぐにする。これ大事なことでございますね。姿勢がまっすぐでないといい。弓をおやりになる方は、先ほどの矢がまっすぐであるごとく、自分の姿勢がまっすぐでないと的に向かえんと思うの。人生を正しく見ようと思ったら、自分の姿勢をまっすぐにして、自分が歪んどって物を見たら物が歪みます。自分の体が歪んで物、世界を見たら世の中が歪んで見えます。まっすぐな人、昔の人が言うております。竹筒を上から節抜いたように、よく昔ありました。八百屋さんなどね、柱にかけ、上からどうかを入れるとそこへチャリンと落ちる。あの竹の節抜いたようにまっすぐにして、頭のてっぺんからどうかを落としたら尻の穴にチャリンと落ちるような気持ちですわ。気持ちでございます。まっすぐ、これで体が整うね。これだったら病気しません。体が整う、健康でございます。私の国の師匠は81で亡くなりましたが、私の知っとる間にお医者さんにかかったこといっぺんもない。死ぬ日になってたらいに水汲め、たらいに水汲まんでも風呂が沸きます、俺の言うこと聞かんかって自分で言って、たらいに水汲んで自分で言うかし、白いもの着物着てコロッとして、お医者さんが後から来て、もうお師匠さんのことは分かっております。お師匠がいつも言う、座禅して病気するようなやつは皆偽物だ、肝腸だの老子だのって抜かすけれど、病気するようなやつは皆偽物だ。本当の座禅人なん、体が整ったら病気するはずね。調心、調息、その次には呼吸を整える。呼吸を整える、呼吸というものが大事でございます。なるべく静かな長い呼吸が自然にできるのがよろしいですね。長い呼吸のできる人が長生きをするんです、ね、長生きを。神宮皇后様のことを沖縄たらし姫の御事と申しまするが、沖縄は生き長とかで、沖縄たらし姫の御事、呼吸の長い方、長い呼吸のできる長生きの人、下っ腹までぐっと息を吸い込むような気持ちでぐっと吸い込んで、ぐっと静かに吐く、そういう呼吸ができる。下っ腹がずっと前へ出まするというと、横隔膜が下へ下がりますから、心臓と肺が楽な、楽な呼吸ができます。呼吸が整う。いつも喉が喘息みたいにぜいぜいぜいぜい言うとんだ、これは本当に整っておらんだ。走ってきた後みたいに呼吸がせかせかしとるのもいけません。長かったり短かったりしてもいいか、いつも同じ調子で長い呼吸ができる傾向で、人間の内臓っていうものは自律神経といって、お互いの中枢神経とは独立しておる。お互いの脳とは独立でございます。内臓の神経は胃が悪いからといって我々が自分の心で治すわけないから、腸の具合が悪いからといってこれ別の違い封建だから我々が意思で治すわけないから、その独立した自律神経に交渉するものは呼吸だけなんです。動悸が激しいときに静かに呼吸をすると動悸が収まってくる。その呼吸を整えることによって心も整ってくる。呼吸が大事ですね。難しい仕事の分かることを呼吸が分かるという、呼吸が分かる。人とうまく調子が合うことを呼吸が合うという、 呼吸側に深い呼吸をせねえか。私の師匠が話されたことに、師匠の師匠がこの特攻員の、あの布引きの特攻員の海山様に良言をしよって川崎さんの帰依を受けられた。この良縁老館がいつもお休みになるときに案間をして差し上げ、お休みになったから私の師匠まだ雲水時代で外へ出て縁側で座禅しとったら、そのうちに老師さんが説って呼ばれるか、何ですか、あのな、蚊帳の上になネズミが死んどるはずじゃ、まだ本当に死んじゃおらんでな、思ってあの裏の竹破いて逃がしてやってくれ。蚊帳の釣り手一つ外したらコロコロっとネズミのおけつが転がってきて、尻尾持ってて病に捨ててきて帰ってきて、老師あれ何ですか、どういうネズミです。いや、ネズミというやつはな、甲を減ると悪いことしようってな、人間の寝て夜上へ来て呼吸合わしよう、初めは人間と一緒に呼吸合わしよるが、ネズミのことだから呼吸が短くなる。そうすると人間もつられて短い呼吸をやるわ。それを人間が夜うなされるというのでな、天井の上でネズミがやるより痛そう。さっきな、ネズミが来よってわしに呼吸合わしよるから、この野郎と思って今度はこっちがぶーっと長い息をしたら向こうが参りよったの。向こうが伸びよって蚊帳の上に巻いとりよったんで、それを前に捨てさせたんで、あれまた死んじゃおらん。なかなかね、こういう力のある人がありますからね、呼吸合わせ、体を整え、呼吸を整え、心を整え、心を整え、それが今日のところで、心を整え、で心を整えよ、心を整えよとたくさん言われてありましたが、どう整うのがいい心の整い方かといったら、キリストじゃないが、赤子のような心にならなければ天国に入れる、これがいいんですよね。赤子のような心にならなければ天国に入る、生まれたままの何にも思うことのない、いわゆる無心、無念無想、何にも思うことのない心が一番整った心です。人間がいかにいらんことを考えるものかっていうことを一つ私どもは承知せんならんと思うね。よく座禅にいらっしゃる方が、一週間座禅しましたけれど何にも分かりません、もう頭の中妄想ばかりでございました。それが分かりゃ結構ですね。お寺へ来て一週間座禅したんだから、三尺先見とりって言うんだから、畳だけ見とったらいいのね。畳だけ見とったらいいのだから、せいぜいお寺の畳汚いなぐらいで見とったらよろしいが、なかなかどうして畳なんぞ心見てやしますよね。じっとこうしておりながら、何度か家へ帰ってみたり、会社へ行ってみたり、新海地歩いてみたり、新海地ならよろしいが、大阪の道頓堀まで行って、山へ行ったり海へ行ったり、もう心の中はもう超特急よりは早く旅行してますよね。どこまで行くやらわからんね。それ何ですか、それためになるんですか。お寺へ来て、お寺へ来て、山へ登ったり海行ったりして、それ何になるんですか。それみんな妄想でいらんことしておる、精神の浪費でございましょうか、モーターの空回りでございます。皆さんお休みになるとき電気お消しになるのに、いらんときに心だけを使っとるのだから、こんな厄介なことはない。その心がよく整って、何にも思うことのない無念無想、赤子のような心になれたら人間気楽でございますね。そして嬉しい時には笑ったらいいし、悲しい時には泣いたらいいし、仕事に向かったらその仕事だけやったらいい、勉強の時は勉強だけしたらいい、その時その時の心を使っていったらいい、 それを二重にも三重にも心を使うからノイローゼになっちまいますね。ノイローゼの東大の学生の 70% がノイローゼだって何か週刊誌にあったそう。頭使いすぎるんでね、幼稚園から競争ですから、この頃何でも負けちゃいかん、追い越さねえかん、追い越さねえかん、幼稚園で追い越して、小学校で追い越して、中学で追い越して、高等学校で追い越して、大学まで、東大まで秀才ばっかですが、それが競り合いになってくると、もうマラソンのゴールです。それが人にちょっとでも追い越されると、もうあかん、あかん、ショックな、そこまで行ってちょっと人に追い越されてただけでもショックな、僕はあかん、ノイローゼ、秀才がノイローゼ、バカなこっちゃございませんかね。人間はどっかスポット抜けたところがないと人間いかんと思うんですね。そこが無心というところ、子供のような無心さ、そういう無心な境地、本来何にもない、無心になれじゃないんだから、ある心を整理して一生懸命で無心になれという、その無心というものが何か難しいことになるんじゃない。生まれたままに帰ればいいの、いらんものを整理さえすればいいの、いらん考えを整理して生まれたままの無心になれば心が整ったということであり、その心がなかなか整わんから、公安という問題を差し上げて、一つの問題に精神を集中することによっていらんものを捨てる、そしてその公安もなくなる、体もなくなる、天地もなくなる、何にもなくなる、何にも思うことのないポカーンとした赤子のような心になる。それが心が整った、赤子のような心じゃつまらんじゃないかとお考えになるが、それが一番健康な心だから、正しく働く、健全に働く、そういう健全な心ができることが聴心ということであります。座禅ということは整えるの一時に尽きる。その自分の心が整ったら、今度は脚下昇降、足元を整え、下駄を整え、草履を整え、靴を整えて、身の回りを整えていかに、そして家庭を整え、生、就寝、生、家を整え、国を整え、天下を整え、天下が平らかになるのが天下が整ったんです。就寝、生下、四国、平天下、自分の体を整え、呼吸を整え、心を整え、身の回りを整え、家庭を整え、社会を整え、国家を整え、やがて天下を整えていく、そういう目的が人生の目的なのであります。そういう目的が人生の正しい在り方でなければならんのに、それがぐらつくというと間が入って、自分で自分の体を滅ぼし、命を捨てなければならんような大変なことになってくるのでね。毎日の新聞がそうでございます。みんな自分で自分を滅ぼしていくので、学校の先生が愛人が妊娠したからといって殺して布団袋に入れて川に流した、恐ろしいことでございます。これも決して初めは悪い気じゃなかったんでござんしょうね。好きだったんでござんしょう。初めは純粋だったんでございます。綺麗な愛情だったんでござりましょうが、その綺麗な愛情が繰り返されておるうちにだんだん不純になってくる。そして深みにはまってくる。うちに奥さんはある。愛人に子ができて、もうどうすることもない。愛情が今度は悪魔になる。それほど好きだった相手を殺してしまう。お腹にある自分の子供まで一緒に殺して、そして袋に詰めて川へ流す。初めはそんな恐ろしい人じゃなかった。 そんな悪いことする人間じゃなかった、学校の先生だ。それがつい行きずりに顔を見ていい人だな好きだなと一念思ったことがついにそういうこと。そして自分は刑務所へつながれて死刑になりますか無期になりますか何年か知りませんが刑務所へ行かんならんが、誰が刑務所へ連れて行ったの？おまわりさんじゃない、自分が自分を連れて行った。だから最初の1年が間違うとそういうことになりまするから、お互いはなるべくいらんことは考えんように、見たものにとらわれんように、聞いたことにとらわれんように、心を整え、家庭を整え、社会を整え、天下を平和にして、世界を平和にしていくという人生の大きな目的があるのでありまするから、横道にそれんように、間がささんように、お互いに心を整えるということが大事なことだと思うので、こんにちは。38番から19ページ。心安住せず、消防を知らず、信心不動すれば、地円満せず。39番。心頓着を離れ、思慮上乱せず、すでに良し悪しの思いを離れ、覚悟せる人には不意あることなし。40番、この身は亀のごとしとみ、この心を城のごとく安住せしめ、絵の武器を持って魔と戦い、かの捕虜を守り、下敗することなかれ。41番、ああ、この身久しからずして地上に横たわらん、神識行けば捨てられ、なお無用の罪のごとけん。42番、恨みが恨みに対してなし、敵が敵に対してなすところは、いかなりとも邪に向こう心の作る害悪に宿物なし。43番、母父またその他の親戚のなすところは、いかなりとも性に向こう心の作れる幸福に敷くものなし。誠にぎこちない翻訳で、分かりにくい文章であります。もう少し分かりゆく翻訳ができんものかと思うのである。心安住せず、消防を知らず、信心不動すれば、地円満せず。心安住せず、人間というものは、常に何か不安を感じるものだと思うのであります。お経の中にも、たあればたあるで、たあるを売れ、たなければたなきを売ろうというお言葉がありまするが、電磁があれば電磁があって苦労で、台風が吹けば苦労だし、雨が降れば降ったで苦労、たなければたなきを売ろうで、自分の電磁がなしに小作をしておるような貧しい人にはまた貧しい憂いがある。お金があればあるで心配、なければなくて心配。
あってもなくても人間というものは何か不安を感じるものでありまするが、そこで、絶対不安を感じない、どういうことがあっても不安を感じない、絶対安心の境地、そういうものを求めるのが宗教というものだと思うのであります。その心が安住せず、心が少しも落ち着かず、消防を知らず、正しい真理を知らず、信心不動すれば、その安心をいただいた心境を信心と申すのであります。信心とは誠の心であります。誠の心、疑いのない心、個人も仏法の大会は真をもって納入となすということを言われておりまするが、真ということが人間には大事なものであります。社会でも信用ということが、人から信じられるということ、人を信ずるということがないと人間関係も完全に参りません。自信と申して自分を信ずる、自分には間違ったところ少しもないと、自分は本当に真心だと、こう自らを信ずる、そういう誠の心、もう微動だもしない動くことのない信心の世界、そういう世界が分かることが宗教というものであります。親鸞聖人も信心喜ぶその人を如来に等しと説きたも、大信心は仏性なり、仏性すなわち如来なり、五和さんにおっしゃる、本当に信心を喜んでおる人はそのままが仏だ、大信心は仏性なり、本当の誠の心とは生まれたままの仏性のことだ、生まれたままの仏性だからそこに一点の疑いもないということがわかるので、その生まれたままの仏性がはっきり分かればそのまま仏である、その信心がはっきりといただけずに信心不動すれば、信心がまだふわふわと心が動いておるようなことでは知円満せず、本当の悟りは開けない、そういうことでは本当の悟りは開けない、こうまあお示しになっておるのであります。ダルマ大師のお弟子の二祖絵画大師がダルマ大師に道を求めてお目にかかった時に、私はどうも心が安らかでありません、どうぞ安心の方をお示しください、信心は言葉を変えると安心であります。どうか一つ私に安心の方を お授けください、こう申しましたら、達磨大師が心を持ちきたれ、何時がために安心、心を休んぜ、お前がその不安だという、落ち着かんという心をちょっと出しなさい、ここへ出してみなさい、どこに不安があるのか出してみなさい、私が直してやろう、こう言われて絵画大師が、しばらく考えて、真を求むるに不可得ない、 心を出せとおっしゃるけれども、心というものはどこにもございません。出すようなものは心の中に何にもございません。真を求むるに不可得ない。こう答えしたら、乱事をして安心しおわんぬ。それで安心ができた。あると思うからいかんぬ。心の中には何にもないと分かれば、それが安心じゃないか。こう言われて初めて悟りが開けたという話がありまするが、真を求むるに不可得ない。心の中には何にもないのだ。何かあるといけませんね。もう腹が立って腹が立って、夕べ一晩寝れなかった。それ何かあります。一体何があるのか。その腹が立つというのは何か。なんで腹が立つの。腹が立つというものがお互いの心の中にどこにあるのか。考えてみると何にもないです。何かの波動ですね。これ昼間腹が立った時はまあそういう心境にあったんでしょうが、それがいつまでも消えずに残っているということがあるのじゃない。波動が残ってるんでございます。腹が立つということも、相手が気に入らんことをするから腹が立ったんで、これも一つのいわば反射作用でございます。病って「おう」と言えば向こうで「おう」と言うと同じこと。反射作用。腹が立つものは何にもないはず。何が腹が立ったか。何かしら腹が立った。その腹が立ったそのものは何かと言われたら何もあらん。何にもない。その何にもないものにお互いがとらわれて、夜も寝れんほど悔しがるってことが、これが錯覚です。人間の間違った、この病的な心理状態。そういう病的な不合理な心理状態を生産せにはいかんってこと。腹が立つようなものは何にもない。悲しいと、悲しければ泣くけれども、その悲しいというものは何かといったら、実は何にもない。ソビエトの学者が言う通り、条件反応、人間の感情なんてものは条件反応。そこまでソビエトの科学者が解明しておるのでありまするが、それならば自我というものも、自我というものも条件反応でないんだと、そこまで私はソビエトの学者が徹底しなければ嘘だと思う。自我は認めておる。自我というものもないんだ。そこまでいくと仏教になると思うんだよ。心安住せず消防を知らず、信心不動すれば知円満せず。心というものは本来何にもないもので、鏡のごとく透明なもので、物が来れば映る、物が去れば消える。腹の立つようなものが前に来れば、やっぱり一応腹も立つでしょうが、去ったら消えてしまう。悲しい事件が前に来れば泣かねばならんが、去ったら消えてしまう。後に何にもないのが本当の心の状態でなければならん。そうなれば、そこに悟りの知恵というものが円満いたしまするが、そうでないと本当の悟りの知恵というものは得られません。39番、心頓弱を離れ思慮上乱せず、すでによしあしの思いを離れ覚悟せる人には不意あることない。心頓弱を離れ思慮上乱せず、すでによしあしの思いを離れ覚悟せる人には不意あることなし。覚悟せると、まあ難しい言葉を使ってありますが、悟りを開いた人ということでありまするが、奈良の法隆寺の宝物の中に、光明皇后様が、ご信仰になった、この、玉虫のお寿司というものがございます。その玉虫のお寿司の台座に絵が描いてございまして、摂山愚法写真四庫という絵が2枚、両側に描いてあります。 写真思考というのは菩薩が自分の体を捨てて飢えたる虎に与えたという有名な話でありまするが、摂山愚法、これは摂山道寺という修行者が、道寺というと子供のようですけれども、道を求める者は50になっても60になっても80になっても道寺であり、摂山道寺が摂山ですからヒマラヤ山ですが、ヒマラヤの山の中で、南行苦行をして修行をしておりまするとそこへ、このヤシャという鬼が出てきて、大きな声で歌を歌って、諸行は無常なり、これ消滅の法なればなりと歌った。諸行は無常なり、これ消滅の法なればなり、この世の中のすべてのものは無常で、永遠にあるものは何にもない、できたものは必ず壊れる、生まれたものは必ず死ぬ、そうできた世の中で、こう言って、夜叉という鬼が歌いますると、摂山道寺がそれを聞きとがめて、今歌を歌ったのはお前か、そうだ、私も実はそこまで考えてる、そこまで考え、この世の中に存在するものは、永遠なものは何にもない、皆滅びる、そこで何かそこに永遠なものを求めて私はここで修行をしておるのだが、今お前の歌った歌は昔の聖人の歌、昔の仏の歌に違いないが、詩というものは4つのシラブルからできているはずだ、今お前は先の肉を歌ったのだが、後の肉があるはず、後の肉に結論が出ると思うが、その後の肉を教えてくれ。すべてのものは無常で、すべてなくなっていく、そういう世の中だ、そこまで分かる、その後の結論が知りたいから、後の苦を教えてくれ、こうもしますると、その夜叉という鬼が、人間の血を吸うたり肉を食うて生きていく鬼が、教えてやりたいけれど、わしは今腹が減って物が言えない、人間の生血を吸わすか肉を食わしたら教えてやる、よろしい、真理のためには私は命はいらんのだから、この体をお前にやる、しかし先に教えてくれ、教えてくれたらこの体をお前にやる、そう申しますると、夜叉が次の結論を歌って、消滅滅し終わって弱滅を楽とな、消滅滅し終わって弱滅を楽とな、生きると死ぬと、生きると死ぬと意識が分裂するから、そこに不安が出てくるの、生きると死ぬとの二元的な考えを持つから不安なの、その生きると死ぬという対立的な意識がなければ、そういう意識を捨てれば弱滅威楽、何にもない静かな心境が涅槃寂静という一番幸せなところ、そこが永遠な世界だ、消滅滅し終わって弱滅を楽とな、生きると死ぬとの対立的な意識を捨てて、何にも思うことのない静かな心境が、そこが弱滅威楽といって永遠な世界だと、こう言って教えてくれたので、その摂山道寺が悟りを開いて分かった、それで結論が出、分かった、ありがとう、分かった、約束によって自分の体を夜叉に与えなければなりませんが、自分は悟りを開いたが、後からまだ迷うて修行に来るものがたくさんあるに違いないから、後の人のために指を噛み切って血を出して、その辺の岩壁にその詩を書いて、後から来た者が早く悟るように、その詩を岩壁やそこらにある木の端に書いて、そうして、自分の体を朽 口開けて待っておる夜叉の中へ投げ与えまする、と夜叉の姿は消えて、帝釈天の姿になって天に昇られた。これは摂山同士の求道心が、道を求める熱情がどのくらいか試して、そうして真珠を教えられたものだ。これがお釈迦様の禅唱の物語だということがある経典にあるのでありまするが、その難しい詩を弘法大師と言われまするが、個人の誰かが日本の言葉に直されたのが、色は匂えど散りぬるを、我が世垂れぞ常ならん、宇治の奥山今日越えて浅き夢みじ愛媛もせず、といういろは歌でございます。色は匂えど散りぬるを、この世の中はどんなに立派な人でも、どんなに綺麗にお化粧しても、必ず散っていくの、みんななくなっていくの。我が世垂れぞ常ならむ、永遠に永遠に生きる人はこの世の中に一人もない。宇治の奥山今日越えて、その生きると死ぬということを考えるのが、そういう対立的な意識が起こったことが間違いない。そういう意識を起こしたことが迷いない。宇治は迷い、なすあるで迷いで、そういう生きるとか死ぬとかいう意識を起こしたことが間違いなんで、迷いなんで、その迷いの山を今日越えて浅き夢みじ愛媛もせず、そういう対立的な意識がなくなって、赤子のような純粋な心になれるならば、そこが永遠である、そこが永遠である。鏡のように何にもない、物が来れば映る、生まれたといえば物が映る、生まれたということが映ればそこに鏡、生まれれば生まれたと鏡に映る、映っただけである、鏡の中に生まれたものはない、死ねば死んだと映る。